水区に関する相談が多く寄せられております。またその他では夫が育児に協力的でない、母親自身が育児のことでストレスが溜まってしまうがどうしたらよいのか、小学校へ通っている兄弟の登校拒否や友達関係についての相談なども寄せられております。次に、これまでの課題反省点でありますが、オープンしてから期間が短いこともありますが、支援センターがどこにあるのか、あるいはどんなことをやっているのかご存知でないお母さんもいられるようであります。そうした面でやや PR が足りなかったのではないかとも考えております。次に、今後の推進方策や計画についてでありますが、今年の4月から広報相川にプチポケットというコーナーを設けまして、子育てに役立つ記事を定期的に掲載していくほか、町のホームページも活用して PR を進めてまいりたいと考えております。その他の新規事業といたしましては、毎月1回子育てホットタイムと称しまして、親子で遊ぼうということで、親子ふれあい遊びやお話し会、子育てについての講話、時には心の癒しも含めたミニミニコンサートを計画しております。また同じく毎月1回外国籍の親子を対象にした子育てサロンも開催してまいりますし、さらに町内の子育てサークルの支援など、町としてできうる限りの子どもを安心して産み育てることのできるような施策を進めてまいりたいと考えております。次に、町の歴史文化財の活用と観光振興についてのご質問でございますが、ご案内のように本町の先人たちが築いてまいりました郷土の歴史や自然文化財など貴重な財産の保護保全に努めているところでありますが、引き続き子や孫に文化財の尊さを引き継いでいくことは、現在に生きる私たちに課せられた大変重要な責務であると認識をしております。こうしたことから、日頃から歴史や自然文化財や伝統文化などの認識を深めていただくために、指定文化財の案内板や坂、沢、道などの地名標柱を設置しまして、古来から息づいてきた生活文化財を啓発をし、町民のふるさと意識づくりに努めているところであります。ご質問の文化遺産の散逸防止、所在がわからなくなってしまうことを防ぐことでありますが、文化財につきましては現地保存主義という言葉がございますように、町民の皆さんが持っている代々引き継いできた歴史的資料や伝統産業などにかかる資料など、こうしたものは本来はそれが現在ある場所で保管されるのが一番良いことかと存じます。しかし保管の状況が資料の状態等により現地で保存することが適当でないケースも数多く存在することは 事実であります。こうした場合においては、誰が何をどうして保存しているかを把握しておき、個人で保管することができなくなったときに、町が資料を安全に保護保全するための収蔵施設、展示施設の充実を図ることによって、書物文献などが分散していくのを防ぐことができると考えております。また開発によって破壊される恐れのある埋蔵文化財や絶滅の危機に瀕している動植物の保護保全も人的に手を加えた中で考えていく必要があります。従いまして、こうした目的を果たすためには、博物館や資料館等の専門的な施設が必要でありますが、町としては今年度、半原小学校校庭にあります浄土資料館の取り扱いについて、浄土資料館整備検討委員会を立ち上げまして、この資料館の整備について協議を進める中で、郷土の歴史と自然文化財に関する資料などの保存についても検討をしてまいりたいと考えております。続いて2点目のご質問であります、歴史文化財を観光振興に結びつけた施策の展開をとのことでございますが、長谷山周辺の歴史や捨て金像などの化石資料につきましては、これまで教育委員会発行の主源集落長谷山や長谷周辺の歴史と信仰、相川町の地質などで調査内容を掲載しており、また町文化会館で実施している展示会などを通じまして、広く町内外の方に情報を発信するなど啓発をしております。また町内に点在する施設地名称についても、町で主催しております歴史関係講座における施設地見学やウォークラリーの実施など、貴重な遺産の啓発や保護保存に努めているところであります。町といたしましては、引き続き名所旧跡伝統芸能などの文化財をはじめ、継承地などの保護保存に力を入れてまいりたいと考えております。その一環として、先ほども申し上げましたが、現在郷土資料館の整備につきまして検討を進めているところでもあります。また平成12年度には相川継承十選を制定いたしましたが、これらの継承地や名所旧跡を結ぶルートの設定について検討していくことと検討していくとともに、お祭りなどの行事も合わせ、観光マップをはじめ他のメディアの活用等により、広く町内外に周知啓発を図ってまいりたいと考えております。3点目のご質問であります、ダム周辺の観光振興についてでありますが、平成12年12月に待望の宮ヶ瀬ダムが完成をし、昨年4月には県立愛川公園が一部開園されました。かつて日本観光百選渓谷の部で入選し、多くの観光客でにぎわった中津渓谷は、自然美に人工美が加わった新たな観光スポットとして大きな期待が持たれるところであります。 現在では宮ヶ瀬ダムサイトや水源地域を中心に、様々なイベントや糸の里文化祭、下流自治体間との交流事業など水源地域の振興活性化に向け、周辺市町村と総合協力の中で様々な展開がされております。今後のダム周辺の観光振興につきましては、新たな観光スポットとしてさらに町を代表する観光の拠点として振興を図ってまいりたいと考えておりまして、特に県立愛川公園宮ヶ瀬ダムを核として名所を旧跡文化財景勝地自然生態に優れた場所などを結ぶルートの設定、周辺自治体との広域的観光ルートの形成とネットワーク化、都市住民との交流を促進するための広域共同イベントの開催など、観光振興に努めてまいりたいと考えております。また地場産業等の振興のため、この6月から県立愛川公園パークセンターにおきまして、町観光協会による地場生産品の販売を開始しておりますが、今後より充実が図れるよう支援をするとともに、新たな名産品や土産品の開発を促進してまいりたいと考えております。平成18年度には愛川公園が全面開園いたしますが、さらなる観光を拠点として観光ルートに地域特産品を紹介展示販売する販売施設の整備検討や、観光振興にもつながるような温泉施設の調査検討を進めるとともに、創造性豊かな21世紀にふさわしい観光振興を推進していく中で、観光客へのボランティアガイドの育成や環境に配慮した分かりやすい産業施設の整備なども検討してまいりたいと考えております。また平成14年度に策定した宮ヶ瀬湖水源地域ビジョンの振興計画は、本年度より具体的な方策など推進をしてまいるわけであります。推進体制につきましては、国県をはじめ周辺自治体行政センター、自然環境保全センター、厚木土木事務所、地域住民代表や新聞社など広い機関から組織をし、 NPO や地域各種団体のご意見などをお聞きしながら、さらに水源地域の振興策を研究実践されております西部地域まちづくり推進委員会などとの連携の強化に努めまして、有効な振興策について取り組んでまいりたいと考えております。今後広域イベントなど観光振興を効果的に進めていく上で、交通機関を利用をし、ポスターチラシの展示や備え置きなどを依頼するとともに、報道機関や身近なメディアなどの活用協力バックアップなどを仰ぎ、観光を拠点としての振興を図ってまいりたいと思います。次に、町のホームページにお悔やみのお知らせを掲載できないかというご質問でございますが、町のホームページはその情報に公共性があり、町民全体の利益となる情報、また多くの町民が求める情報、多くの町民の方々が必要とされる情報を提供する役割を持っております。こうしたことから、今年3月に町 ホームページを一新いたしまして、町民皆さんが日々の暮らしの中で必要とする行政情報をより細かく掲載するよう心がけております。しかしながら、ご質問の通夜葬儀の日程などの情報は限られた一部の方のみが必要とされる情報でありますことから、その情報に多くの方々が必要とされるほどの公共性はさほど高くはないのではないかと思われるところでございます。また町ホームページの掲載にあたっては、ご遺族の方の申し出と同意が必要であります。それらを確認する事務作業として、掲載依頼用紙に死亡者の氏名、住所、年齢、通夜・告別式の場所、時間などを記入をしていただき、さらに遺族の方の署名など新たな業務が必要となってまいります。また記載された内容が正しい情報であるかどうか、誤りがないかどうかを職員が確認する必要がありますが、特に平常日などに当たりましては、そうした確認作業やホームページへの迅速な掲載のための人員配置体制の確保が困難であるようであります。従いまして、現在のところ町ホームページに通夜葬儀の日程などのお知らせを掲載する予定はいたしておりませんが、今後の研究課題とさせていただきたいと存じます。なお、遺族の方が希望される場合には、日刊新聞などのお悔やみ欄に掲載することもできますので、このような媒体をご活用いただきたいと思っているところでございます。以上、ご答弁といたします。
8番鎌田正義君。
大変ご丁寧にご答弁いただきましてありがとうございました。時間が本当にわずかでございます。それでは時間の関係もございますので、それで最後 のホームページの関係でございますがね、研究をしていこうということでございますが、現在住民参加条例がですね、制定に向けているわけですが、この中に条例の骨子に盛り込まれているわけですね、この積極的に提供すると、住民に公表するというふうなことを言ってますので、この点についてはどういうふうにお考え、また解釈をされているのか、よろしくご答弁。
総務部長大野君。
総務長、住民への公表の関係でありますが、仮称住民参加条例の条例案骨子に盛り込まれております町の保有する情報の積極的な提供、この件につきましては、町民参加によります開かれた町政の実現のためには、町が保有している情報のうち公共性の高いものにつきまして積極的な提供に努めると、こうした趣旨であります。一方、個人の権利でありますとか利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努める旨の規定も同時に盛り込まれておりまして、こうした積極的な情報提供を行う場合にも個人情報の保護が前提となっているわけであります。従いまして、亡くなられた方に関する情報のように遺族の個人情報に該当するものにつきましては、あまり公共性が高いとは言えませんので、仮称住民参加条例の制定に伴う新たな施策の展開とはその性質が異なるものと考えております。
8番鎌田正義。
それからもう一点、このですね、お悔やみを情報として、ホームページに載せた場合、インターネットで、全国、世界まで届くわけですね。 まあ、そうした場合この影響はどういうふうな形で出てくるのか想定されたことがありますか。
はい、総務部長小野君。
はい、亡くなられた方に関する情報を、まあ、ホームページで、公表することについてありますが、まあ、県内では実施している市町村はありません。また全国的にも実施している団体は数少ないようでありますし、今まで全国の中で、ホームページに掲載していた団体でも個人情報保護の、まあ、観点から問題が生じたことにより中止した市町村などもあるようであります。まあ、ホームページで公表することになりますと、まあ、様々な課題があるようであります。もし町が亡くなられた方に関する情報、まあ、すなわち亡くなられた方の氏名や住所や氏名、そして通夜、葬儀の日程等を公表した場合に遺族にとって必ずしも有利になるとは言い切れないものと考えております。例えばこうした個人情報を公表することによりまして高齢の盗難にあったり通夜や葬儀の当日に宅配業者を装って不在の自宅へ不法侵入されたりする恐れがあること、また関係業者から墓地の斡旋、法事の香典返しの斡旋、相続に絡んだ商取引の斡旋、等々さまざまな問題が生じるようでありまして、インターネットを介して流出した個人情報を悪用したトラブル、こうしたものも、まあ、想定をされるわけであります。したがって住民にとって不利益となることの方が、まあ、多いのではないかと、こんなふうに思われます。
一番鎌田正義君。
はい、ありがとうございました。それでは時間もありません。まあ、要望というか申し上げたいと思いますが、子育て支援センター事業本当に好評であるということで、担当の職員は本当に努力をされてますね。私伺ったところ、本当に細かいところまで神経を使っていただいてですね、本当に相談に来られる方に対して本当にいい、まあ、感じを受けているというふうなことを思いました。それでやはりですね、いろいろとこの設備の問題とかですね、まあ、いろいろ消耗品の問題もあるでしょうから、そういうことについてはやっぱり町長よく見ていただいて、できるだけですね、この問題についてはですね、非常に重要な問題ですので、まあ、できるだけ目をかけていただくよう、まあ、担当部長も課長もよろしくお願いいたしまして、以上で質問を終わります。